皆さんこんにちは。一般社団法人動物レスキューチームウーニャン代表の宇佐です。
チームウーニャンメンバーの星ひかりです。
4月12日日曜日、ラジオ同じ空の下が始まりました。毎週日曜日午後1時からの30分番組です。私たちはこの星で様々な命と共に暮らしています。幸せばかりではなく、悲しく辛いことも見つめながら毎日を過ごしています。この番組では同じ空の下で起きているそんな出来事をお伝えし、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。はい、4月ですね。で、4月というと思い出すのが2016年に起きた、熊本地震のことです。で、この熊本地震をきっかけに、私たちのチームウーニャンが結成されました。で、今日はそのチームウーニャン結成のきっかけとなった熊本地震でのお話を、していきたいと思っています。
私やっぱ熊本地震でそのすごく覚えていることがあって、4月16日にあの本震があったじゃないですか、で、翌日の17日に、私宇佐さんからメールいただいてるんですよ。
あ、そう。
はい。
で、
その時のメールの内容を読んだ時の衝撃が忘れられなくて、
どんなこと書いたんだろう。
今日紹介したいなと思います。
はい。
まあ、その実際今地震があって、で、宇佐さんが今東日本大震災から、まあ、あの災害時の被災地での活動をしてるってことを知ってたので、宇佐さん熊本地震が起きたから熊本に行くかもと思って、まあ、私からご連絡して、で17日にお返事があったんですよ、で、その内容には、まあ、やっぱりその SNS とか、テレビのニュースで流れているその被災地の様子は実際と現地とやっぱり全然違うってことが分かったから、私は現地に行こうと思いますって、でやっぱりもうこれ以上死ぬ必要のない命を増やしたくないから、私は熊本に行こうと思っているんですけど、まだ現地の様子もわからないから、危ないかもしれないから、あの今回はあの私一人で行きますっていうふうに書いてあったんですよ、で、で、まあ、その中で、その宇佐さんが、まあ、熊本までまあどうやって行くかっていう話が書いてあって、その福岡まではなんとか行けると思いますって、でもその先の道がどうなってるかわからないから、バスの乗り継ぎと、あと徒歩で20キロぐらいは歩けると思うので、それで熊本に行きますって、で泊まる場所も全然わからないので、寝袋を持って、もう野宿で過ごそうと思いますって書いてるのを見て、びっくりして、はい、それであの私あの時車自分が免許持ってたので、ちょっと車出しますっていうふうにあの提案したんですけど、
そう、そんな風に書いてあったんだ、あんまり何にもね覚えてなかったけど、でもそうね、あの最初は自分で行かないと現地の様子がわからないし、ね、当時まだ星さんは若かったので、ね、あんまりその危険な目にね、ところに初めて連れていいかなと思ったから、まあ、とにかくまず最初は自分で行ってきますっていう風にね、まあ、言ったんだけども、そう、当時ね車の免許持ってなかったのね私ね。
あ、そうですね、結構佐さんいろんなね活動で全国回ってるのに車の免許持ってないことがそもそも意外だなと思って、どうして車の免許ってそれまで持ってなかったんですかね。
車の免許はね、まあ、今は千葉に住んでるけども、その前、まあ、東京にいたんね。東京に行った時には、まあ、現実的に今車はそんなに必要なことがないっていうのもあったんだけど、車っていうものに対してちょっとやっぱりこうなんていうのかな、あまり受け入れたくない部分があって、で、まあ、道にね歩いてるとやっぱりいろんなその車の事故で動物が轢かれてしまったりとかっていうのを結構見かけてね、でその時やっぱ車って一番こう大きな強いものじゃない、すごいスピードも出るし、あんな硬い外見してるし、であれにぶつかってしまったらやっぱりちっちゃな生き物なんかはもう一発でなくなっちゃうよね。なんかそういうなんかね、あの狂気になるようなものを私は持っていたくないなって思ったのが一番かな。だからせめて徒歩や自転車だったら何かぶつかってもぶつかったこともわかるし、あのね、そんなに命を落としてしまうようなことも少ないかなと思ったから、その時私はだから本当に徒歩と自転車とかで、せめてバイク原付があればいいかなって思ってて、それで車の免許を取ってなかったんですよ。
そうだったんですね、うん、
でもね結局免許持ってなかったけど、
うん、
誰かの車に乗せてもらって何かこう活動するとかね、うん、その後活動することが増えてきたから、だったらもう同じことだから自分で免許取って自分で気をつけて運転しながら、たくさんのね命を助けられることにこの車を利用できればっていうように気持ちに変わってったんで、
うん、
もうみんなとは随分随分遅れて、随分はい、年を取ってから数年前に車の免許を取ったんですよね、はい、
あ、そうだったんですね、
うん、
あれですね、さ、免許といえば雪の日の、すごい雪の日の合宿免許で、
うん、うんうんうん、そうそうそう、
取れたんですよね。
そう、あのね、新潟の合宿免許だったので1月に取ったから雪の新潟で、
はい、
しかも免許受けに、ね、来てる子たちって合宿免許だからまだなんだろう10代の子たちとか多くて、
はい、
すごくこう華やいだ中に私せっかく行くなら絶対に、
はい、
なんだ遅れないでね、一発で受かりたいと思ったから、
はい、
いや久しぶりにねすごい勉強した、あんなに勉強したことあったっけと思うぐらい必死に勉強して合宿免許で取りました、はい、
すごいです。でもね、そのおかげでね、もう今は全然自分でどこへでもね、うん、車で行ってますもんね。
そうね、またね、はい、ちょっと危なっかしいけどね、
うん、
はい、でね、熊本地震っていうとやっぱり私ね、ジャック・ラッセル・テリアのジュンちゃんのレスキューの話、はい、うん、でそのことをやっぱりすごく残ってるんですよ。あの時がきっかけでいろんなことをそのジュンちゃんのことから教わって、
うん、
でそのジュンちゃんっていうのね、あの時星さんも一緒にいたからね、
はい、そうです
ね、うん、であの時はまだチームウニャンは結成してなくて個人できてた、はい、でチームウニャンのメンバーに今いる人たちも熊本地震の時に個人できてて出会ったりとかして、
はい、
後に、まあ、チームのメンバーになるんだけども、その時その個人個人で来てた人たちで、まあ、車に乗り合わせたりとかしながらレスキューしてたね。レスキューというか、まあ、保護の連絡があったりとか、
うん、
そういう動物を助けてほしいっていう連絡があったら、まあ、それに向かってやってたんだけども、
はい、
突然ね、あれ南阿蘇だった ね、南阿蘇に行っていた時、犬の保護の連絡があった時かな、はい、電話が鳴って、で地震から18日経った時に実はずっと18日間探してた犬がいて、18日ぶりにその倒壊した家のところから犬の鳴き声がするっていう近所の人が言ってる、だから見に来てほしいっていう連絡があったのね、
はい、
それでそれはすぐ行かなきゃいけないと思って、で向かったんだけど、まあ、当時ねもう地震で道も全部こう寸断されてしまっていたから、今ならすっと南阿蘇から熊本市内もそんなに時間かからなくて行けるんだけど、
うん、
当時はかなりこう遠回りしながらね、
はい、そうですね、
どれぐらいかかったっけ。
いやでもすごく急いでて、時間が勝負ってこともありましたもんね、なんかすごく急いで、うん、
1時間ぐらいとか1時間半かかった
よね。そうですね、それぐらいかかったと思います、う
ん、で向かった先が、まあ、そのジャック・ラッセル・テリアのジュンちゃんっていうこの、まあ、倒壊したお家だったんですよ、
はい、
で行ってみたら家が本当にもう倒壊してしまってて、まあ、全壊のお家、
うん、
で屋根がこう低いところにあったのは、まあ、2階が1階をコンと潰してしまうから、
はい、
1階はまあ跡形もなく見えなくて2階が乗っかっちゃってる感じのお家だったのね、
はい、
で私たちその時その家の倒壊した中でのレスキューって初めてだったからびっくりしてね、私も、はい、この中にいるって聞いてもどうやって助けたらいいんだろうと思って、
うん、
うん、でその時近所の方とか純ちゃんの会員さんも来ていて、
はい、
で何人も声を聞いてるっていうから、じゃあまずちょっと隙間から中を覗いてみましょうって言ってね、
はい、
でライトを当てたら奥、本当に奥の奥の奥の方からそのジュンちゃんの頭がピョコンって上がったの、
はい、
それを見た瞬間、うん、生きてます、ジュンちゃん生きてますって私が言ったのね、
はい、
そしたら飼い主さんが中に入ろうとしたから それを止めて、
はい、
危ないからって、結構年配の方だったんで、うん、危ないから私たちが行きますって言って行ったんですけど、あの状態結構危なかった、
うん、
ちょっと中のこう倒れてる何か柱とか一つでも崩れたらガシャンといってしまいそうな感じだったから、あの時はとりあえずもう私が一人で入るって言ったのね。
はい、そうですね、
うん、であの時、4人で動いてた、
はい、
うん、で外でみんなは待機してもらって、余震もあったから、
はい、
余震を、まあ、あったらすぐ教えてもらう役割の人とか、 何かあったら来てもらう待機する人とかっていう風にして、ちょっとでも何かがあったら見てて外で待機しててくれって言って、まあ、私が一人で中に入ったんだけど、まあ、純ちゃんのところまでが結構距離があって、
うん、
あ、目の前なんだけど、目の前がもう本当にこうなんていうんですかね、すごい壊れてしまってるものが、瓦礫がすごくて、つい過ぎがちで行ってしまうと危ないから、まあ、気持ちを抑えてとにかく遠回りしてでも安全なところを行こうって思った、
うん、
やっぱり今回のレスキューでこの子の命を助けなければ意味がないし、感情的になってやっても意味がないしね、
うん、
それにこういうボランティアが入ってって、それこそ私の命もそこで失ってしまいましたなんてなったら、
うん、
無謀なボランティアがってなって他の方にも迷惑かかると思ったから、
はい、
とにかく私も純ちゃんも無事に出てこなきゃいけないって思ったんですよ、
うん、
それで遠回り遠回り遠回りしてやっと純ちゃんのところにもたどり着いたんだけど、純ちゃんと私のまでの間にね50センチぐらい、もうちょっとかな、
はい、
ちょっと距離があって、そっから先が行けない、危なかったの、これ以上行ったらここ崩れるなっていうだったからどうしようと思ったんだけど、純ちゃん見たらね、純ちゃん動けなかったの、前後左右ができなくって挟まれてる感じだったのね、
あ、
でとにかくもう怪我しちゃうかもしれないけど、もう思いっきり純ちゃんを掴んで引きずり出そうって思って、で私が手を広げたら純ちゃんが飛び込んできたの、
あ、
待ってたのね人が来るのを、うん、で飛び込んできて抱きかかえたんだけど、純ちゃんちょっと太っててね
そうです
ね、そう太ってたの、
大きかったですね、
で結構重くって、
はい、
その純ちゃんを抱えて今来たところを戻っていくのは危険だなって思ったの、うん、鏡見ながら行かなきゃいけないし、はい、と思って、そこで初めてメンバーに入ってきてもらって、はい、真ん中中間地点の外に立ってもらって、あの純ちゃんをなんていうの、バケツリレーみたいな感じでね、はい、渡しながら渡しながら外に出して、
はい、
最後に私が外に出たって形でね、
はい、そうだね、嬉しかった
ですね、もう嬉しかったね、
はい、
あの時ねみんな泣いて喜んだもんね、
はい、で純ちゃんもすごく元気で、ね、もう出てきてすぐにお水も飲んで、うん、ご飯もわしわし食べて、
うん、
どこもね怪我もなく本当に奇跡でしたね、
もうあの時のね感動がやっぱり忘れられなくて、でどうしてねあの時純ちゃん18日間だよ、
うん、
18日間、まあ、雨が降ったからお水は飲んだかもしれないけど流れてくるお水とか、はい、ご飯は食べれなかったわけよ、はい、でまあ今ね災害関係で活動に関わってるから分かると思うんだけど、
はい、
やっぱり動物たちって怖いからしばらく泣けないのね、
うん、
何があったか分かんないから、
はい、
だから多分純ちゃん泣けなかったんだと思う、
う
ん、でもやっと18日目に、まあ、やっと声を出すことができて、それを聞いた方がいて、であの時いた人たち誰一人として諦めなかったんだよね、
そうですね、
うん、で飼い主さんも毎日ジュンジュンって呼びながら純ちゃんの前のお家の周りを探して歩いたりとか、
はい、
近所の方も絶対生きてるよって言って頑張ろうねって探そうねって言ってね、
うん、
でもしかしたら外に出てるかもしれないからそのチラシ作って、
うん、
チラシの張り紙配ったりとかね、
はい、
しながらみんなとにかく諦めなかった、でやっぱり諦めなかったからその飼い主さんが純ちゃんを探す声を純ちゃん聞いてたはずだから、
うん、
純ちゃんもだから諦めなかったなと思うんですよ、それをすごく思ったので、もちろんそこで出会って私たちも諦めてなかったし、誰一人として諦めなかったんだよね、
うん、
でそれで純ちゃん助かったと思ったんだけど、その後にね私もすごい感動することを聞いて、実はその後ね、はい、まあ、純ちゃんをレスキューしたあと数日後に家が崩れたの、
はい、あ、そうだったんですか、
うん、で崩れたんだけど、
はい、
そのまでに、木が2本の木、えのきと、
はい、
そう2本の木が、その家を支えてたの、だから純ちゃんを、
はい、
誰もね木が支えたことなんか分からなかったから、うん、飼い主さんだけが知ってて、あ、シロだ、シロとエノキが2本の木がねあの家を支えてくれたのよって、だから純は助かってたんだっていう話を聞いてもうすごい感動して、そっか、何も声も発することしないけど、
うん、
この木たちはもちろん純ちゃんをねずっと見てた木だろうし、
うん、
地震が起きるまでね、
はい、
だからこの木をなんとかこの家を支えなきゃって、この2本の木も頑張ってたんだなっていうことを思った、
そうだったんですね、
そう、それをですごく感動して、そこから私たちそう諦めなければ助かる命があるんだってことを教えてもらった、
うん、
あとはたくさんの人がいれば、一人よりもたくさんの人がいれば救える命もたくさんある、でそこでじゃあチームで作ろうかっていうことになってチーム運営を結成したんだね、
うん
うん、だ から本当純ちゃんのこの出会いがなければ今の私たちはないね。
はい、
うん、
そうですね、
うん、なんかそんなことがありました、うん、
はい、
他にもいろんなことがねあったね。なんか
そうですね、
いっぱいあったけど 何覚えてる？
私はそうですね、もう一つの熊本地震で実際に遭遇してすごく悲しかったこと、
うんうん、
とびっくりしたことがあるんですけど、
うん、
あれはあれですね、猫を、
うん、
あの捜索してるチラシを、
うん、
あの貼り出してたじゃないですか、いろんなところからこういう猫ちゃん探してますって、うん、あとは、まあ、実際に保護した猫ちゃんもいたから、
うん、
その子の飼い主さんを探してますってこともやってましたし、
うん、
でやっぱそういうことやってるといろんな方からこう声かけられたじゃないですか、うん、うちの猫もいなくてって、うん、その中の一人の方で、
うん、
あのうちの猫がいないんですって探してもらえませんかってお話があって、うん、でじゃ あのご自宅まであの伺うのでお話聞かせてくださいって言って、その人実際避難所にいらっしゃったんですけど、
うん、
まあ、家の様子も知りたいからということで、うん、おささんと一緒にあの自宅を訪ねて行って、
うん、
で訪ねて行ったんですけど、その方のお家の中までは見せてもらえなくて、
うん、
もう外で玄関の前の外で
そうだった、ね、
はい、お話を聞いて、
うん、
で、まあ、あのじゃあ今日からその猫ちゃんでは家に帰ってくるかもしれないから、
うん、
あのお家の周りで捕獲器とかを仕掛けて探しますって。であの時やっぱり夜もずっと遅くまで活動していて、
うん、
でも夜その方のお家のお庭に捕獲器を仕掛けようとしてあの宇佐さんと行ったじゃないですか、
うんうん、
そしたらあの家の方になんか電気がついてて、
そうそうそう、はい、誰も住んでないから、
うん、
あのって言われたのね。だから家の中はあの見てもらっても何もないですって言われて、外に捕獲器を置いてくださいって言われたんだよね、
はい、
でそれで行ってみたら電気ついてるから、あれと思って、でそうあの時あの地震が起きたりすると、まあ、災害が起きると、
はい、
泥棒が、ね、
うん、
たくさんやっぱり盗難とか出てくるから、もしかしたら泥棒が入ってるかもしれないと思ってね、
はい、
それでお庭側からカーテンが少し開いたね。
そうです、カーテンが少し開いてて、うん、電気もついてるので、うん、で、うんと思って中を覗いたら、
そう、その方はね、
はい、
結局ブリーダーだとね、ブリーダーというか違うわ、繁殖だ、繁殖だ、うん、しかもそれもその劣悪な繁殖場だったんで す、
ね、
もう個人のお家の中の、はい、で1階部分が猫の繁殖で2階が犬の声もしたから、
はい、
後で分かったんだけど2階は犬の繁殖をしてた。
そうです、
ね、もう中がすごかったよね、ひっくり返ってる糞尿だらけで、
はい、
あれは地震によって家が崩れたわけではない、棚が崩れたわけではない 状態、
はいはい、
でそれで急いでね、あの警察に連絡をして、
はい、
うん、であとはまあ警察の方に任したんだけどね、
はい、
うん、任して、まあ、中にいる猫ちゃんたち動物たちはその、まあ、熊本市内 その保護してくれる、まあ、いろんな方たちのところに、うん、まあ、保護されてっていうことがあったね、
はい、
うん、つまりはちょっと結構びっくりした、
はい、
うん、あの時に初めてこういう劣悪なね、その繁殖をするところがあるんだって。もちろんその言葉では聞いてたけども、そういう個人の方でも一軒のお家の中でねそういうことをしていたら分かんないじゃない、
うん、
でそういうことがあの、うん、普通に分からないだけで起きてることがあるんだなってことを思いました、
はい、だからあの災害時だけではなくて、その日常生活であの大変な思いをしている動物たちのレスキューもしたいっていうことでチームを立ち上げたんですよね、
うん、そうだね、うん、はい、はい、ここで、お話を一つ読みたいと思います、高木奈真子さん作の、11人目の家族です。春雨が3日ぶりに上がった公園は賑やかな歓声があふれていたけれど、木陰の一等地にあるベンチはがら空きだ。花を終えた桜の木の下は毛虫が透明な糸で風に揺れるから敬遠される。俺は毛虫なんぞ気にせず悠々といつもの指定席にもたれた。ベンチ常連の島田が俺を見つけ、よう、ひげさんと近づいてくる。いい陽気なのに空いてるな。ああ、毛虫様々だ。俺は右足を伸ばしかけて顔をしかめた。若い頃骨折した古傷が最近痛むのだ。島田が 心配顔で言う。痛むかい？いい薬重なってきてやろうか。気のいいやつだが、島田は手癖が悪い。大丈夫だ。おい、絶対盗みはするな。と釘を刺し、俺は目を閉じた。宿なしと呼ばれる俺たちが公園の一等地で集うには、そこを気をつけるが肝心だ。俺が眠り込んだと思ったのか、島田は退屈そうに席を立った。入れ違いに常連には聞き慣れぬ足音が耳に飛び込んできた。スタスタ、カチャカチャ。何の音だ？薄目を開けた途端、思わずベンチから落ちそうになった。子供が目の前で俺を覗き込んでいた。
起こしちゃった？頭に毛虫ついてるの。僕、取ってあげるよ。
俺はチッと舌打ちをした。余計なお世話、子供は最も苦手だ。と言わんばかりに腕を組んで寝たふりをしようとすると、返事もしていないのに勝手に喋り始める。
おじさんは何人家族？あ、おひげがかっこいいからおじさんって言ったけど、お兄さんだったらごめん。
子供はベンチに張っている毛虫をそーっと避け、大きな荷物を下ろした。俺はお前のおっさんでも兄貴でもねえよ。仕方なく目を見開き、子供をまじまじと観察する。ランドセルを背負って公園を通り過ぎる大きめの子供だろうか。ひょろ長い手足と小さな顔は木陰のせいかもしれないが青白い。黙っている俺の前で大きな荷物を広げる。
僕は10人家族。この子が一番下でレモン。レモン色。綺麗でしょ？
俺は顔をしかめた。子供の次に苦手なやかましいタイプの鳥。
レモンちゃん！レモンちゃん！
レモンは自分の名前しか言えないの。僕の名前も呼んでほしいのにな。
カゴへ指を入れ、鳥のくしばしを撫でる子供の笑顔を見ているうちに、俺は忘れていた遠い記憶の引き出しを引っ張り出していた。昔、こんな風に笑うガキがそばにいた。その時、公園の外からけたたましい声が響き、子供がはっとした顔をそちらへ向けた。
あ！嘘つきがいるぞ！本当だ！
子供が険しい顔で答えた。
嘘つきなんかじゃない！僕んち本当に10人家族だよ！嘘だね。お前んち母ちゃんだけじゃん。シングルマザーってやつ。
子供は立ち上がった。握りしめた拳が震えている。
僕とママとレモンとあと金魚たち7匹合わせて10さ。鳥と魚まで家族に入れてるぜ。キモ。
子供が足元に転がる石を素早く拾い、震える右手に握りしめた。俺はその手をパシッと一つ叩き、ふうと大きく鼻息を吐いた。くだらねえ喧嘩に巻き込まれたくねえんだが、なんだ、4対1とは。喧嘩の風上にも置けねえ。怒り顔で睨みを聞かせながら、声の相手たちに近づいていくと、案の定、奴らは負け惜しみを言いながら退散していく。
そいつもお前の家族かよ！
ざまあ見ろ！と 俺は声を荒げた。子供が握った石を地面にポトンと落とした。
ありがとう、おじさん。
血圧が上がったせいか、右足がひどく痛む。足を引きずりながらベンチへ戻る俺を子供がじっと見ていた。
痛そうだね。病院行った方がいいんじゃない？レモンも足怪我して病院の帰りなんだよ。
冗談じゃねえ。外で暮らす前から俺は病院嫌いで有名なんだ。構うなという俺の心情が伝わったのか、子供は難しい顔で黙った。それから長い時間ただ座っていたが、急にまっすぐ俺を見つめ口を切った。
おじさん、僕んちの11人目の家族になってくれない？
へ？俺はよっぽど間抜けな顔で振り返っただろうと思う。
僕たち今度引っ越すんだ。そこでは猫も家族にしていいんだって。
俺の頭はぐるぐる混乱してきた。
ママもおじさんのこと好きなんだ。ここに来るたび、うちの家族にしたいねって言ってるんだ。
子供がもう一度俺の顔を覗き込んだとき、俺の頭はようやく平常に戻ったけれど、心臓が熱く不思議な鼓動が響いていた。ごまかすように俺はぼそっと言った。そのちっこい鳥の弟かよ。俺はこの界隈のボス猫なんだぜ。
オッケーなんだね。
子供の手が優しく俺の右足をなぜると、そこから懐かしい何かが広がった。記憶の引き出しに押し込められたぬくもりというやつだった。高木生子さん作、11人目の家族でした。私ね、この話大好きなんですよ。なんかね、どんな姿であってもこういうね、家族っていうその存在が、まあ、当たり前にね、普通の会話の中でできるような、なんか世の中になったらいいなって思います。
本当にそうですね。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想や質問、ぜひぜひお待ちしています。宛先はメールアドレス usa@fmu.co.jp、 またはチームウーニャンの各種 SNS の DM でぜひご連絡ください。
皆さんにとって今日一日が暖かな一日でありますように。ではまた来週この時間、同じ空の下で。